おはようございます。先週はヤコブとエサウ、この双子の兄弟が生まれた、まあ、イサクの子供として生まれましたけれども、神様の不思議な選びによって弟のヤコブが神様の約束と祝福を受け継ぐものとなった、まあ、その流れをお話ししました。さて当然のことですけれども、このことは父エサウの嫉妬、怒りを引き起こすことになってしまうわけです。まあ、旧約聖書の中には、まあ、なぜか仲の悪い兄弟も何組か出てきて、逆にあんまり仲のいい兄弟というのは出てこなかったりするんですね。まあ、それではいけないと思いますけれども、聖書の中に出てくる人物像は、いい模範ばかりではなくて、反面教師、それもあるなと改めて思わされます。やがてヤコブはエサウから命を狙われることになってしまいます。27章の41節をご覧ください。エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の物日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろう。まあ、お父さんが生きている間はさすがにできないけれども、お父さんがいなくなったらもうヤコブを殺してしまおう、亡き者にしてしまおうと、そのように決意したと書いています。まあ、しかしこのことが、お母さんに伝わって、でお母さんはヤコブを呼び寄せて、お兄さんがあなたを殺そうとしている、だからもうすぐにこの土地を立ってハランへ行きなさい、つまり、リベカのふるさとですね、お兄さんのラバンがまだ、存命中でした。ラバンのところへ逃げなさい、しばらくそこでいなさいと、まあ、助言をしたわけです。でこの提案にお父さんのイサクも賛成します。というのは、お父さんは、まあ、ヤコブの結婚のことも考えていたんですね。この地の娘たち、カナン人の娘たちが選ぶべきではないとお父さんイサクも考えていました。このことでエサウは、失敗していました。26章の34節35節を見るとこう書いています。エサウは40歳になってヒッタイト人、まあ、前の役ではヘテ人となっています。ヒッタイト人ベーリの娘ユディトとヒッタイト人エロンの娘バセマテを妻に迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったと書いています。まあ、広い意味でカナン人、まあ、ヒッタイト人だけでなくこの地にいる異教の民と結婚してはいけない、まあ、そのように考えたわけです。そこでヤコブは父と母の家を出てハランへと旅立つことになったわけです。旅立つにあたってお父さんのイサクはヤコブを祝福して送り出しました。28章の3節4節をご覧ください。全能の神がお前を祝福し多くの子を与えお前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように、神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。お父さんのイサクにとってはヤコブはいつかは自分のもとから旅立たないといけない、まあ、そう考えていたことと思います。そしてそれがその時である、つまりヤコブの旅立ちはむしろ歓迎すべきものであると考えていました。それはヤコブがアブラハム、そして自分に与えられたこの神様の約束と祝福を受け継ぐものであるということを知っていたからです。でこのハランの地へ行ってまた妻を迎える、まあ、このことがヤコブにとって、約束を受け継ぐ者としてのヤコブにとって必要なことであると彼は確信していました。 そして必ずヤコブはこの地に戻ってくると信じるイサクの信仰がこの、言葉祈りに現れていると思います。さてしかしヤコブの方といえばどうでしょうか。彼にとっては強いられた旅立ちです。もうお兄さんから命を狙われて、もう泣く泣くお父さんとお母さんのもとを出ていくような旅立ちです。なぜお父さんはこんなにですね確信に満ちて祝福を祈るんだろうか、それが彼にはまだ理解できなかったのではないかと思います。何不自由なく暮らしていたヤコブ、ある意味、お坊ちゃんと言っていいかもしれません、お父さんお母さんに守られて何不自由なく暮らしていた彼にとってはもう突然に家を出され、何もなくほっぽり出されるような旅立ちですから、どんなに大変なことだったかということは想像できます。しかもお兄さんに命を狙われている、家を出ると、波乱の地までは危険ですね。家にある間は安全ですし、おじさんのところへ行ってしまえば安全でしょうけれども、その間は危険を伴うわけです。どうも今いるベールシェバからハランまでは1000キロぐらい離れていると本に書いてありました。1000キロぐらい、日本列島端から端まで歩くということを考えれば、それなりに大変な旅だったということは分かります。彼はそんな死の危険と隣り合わせの旅立ちをしたわけです。さてヤコブが旅を始めてある場所に来たとき、ちょうど日が沈みました。そんなある場所での出来事が28章10節から書いています。日が沈んで夜になるとおそらく真っ暗です。もう一層孤独感孤独を感じると思うんですね。何もない荒野で寂しさ恐れがますます大きくなっていく。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。聖書はその時の状況を淡々と伝えていますが、ヤコブが何もない荒野で身を捨てるところもなく野宿を強いられた様子が伝わってきます。夜露をしのぐものもありません。彼が眠るのを助けてくれたのは傍らにあった一つの石だけでした。孤独や不安を感じながらも疲れ果てた彼はやがて眠りに落ちてしまいます。さて眠りに落ちたヤコブが一つの夢を見ました。聖書にはそのヤコブが見た不思議な夢の様子が書いています。12節です。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。気象現象でジェイコブズラダーと言われるものがあります。それは、曇りからちょっと日が差してきたときにですね、天から、こうカーテンのように日が下に落ちているように見える状況が時々あると思いますが、それを、ジェイコブズラダーというそうです。つまりヤコブのはしごというわけですね。雲の間から太陽の光が、無数に降りてくる、その様子です。この光景はもちろんこの今日読んだですね、聖書に書いているヤコブが見た夢から来ています。ただどうもはしごというよりは、階段のような建物だったのではないかと理解する人が多いようです。というのが元の言葉の意味が、はしごというよりは階段、あるいはこの地方 のジグラットといってですね、なんて言いますかね、ピラミッドのようですけど、もう少し段がついているそういう建物がありますけれども、そういったものではないかと考える人も多いようです。いずれにしてもそういったものがですね、天から地に向けて建てられている、そして神の使いたちが上り下りしている、 一体これは何を意味しているんでしょうか。まあ、ある人は神の使いたちが、地を見てパトロールしてまた天に帰る様子を指していると理解する人もいます。まあ、実際には断定できないわけですけれども、一つ言えることは、神様がこの夢を通してヤコブに信仰の目、まあ、霊的な視点と言っていいでしょうか、そういった信仰の目をお与えになったということです。これまでヤコブという人はどんな人に書かれていたでしょうか。まあ、抜け目のないやり手の人物として書かれています。まあ、ある意味彼は極めて現実的な考えをする人でした。で、自分の能力や計りごと、策略に頼るところがありました。実際ヤコブは、まあ、お母さんの意向があったとはいえ、お母さんと共謀して協力して お兄さんのエサウを貶めて、長子の権利と祝福を奪うことに成功したわけです。しかし、そうやってヤコブはこの時はまだ自分がこの長男の権利を勝ち取ったと考えてたかもしれませんが、聖書はそれは神様が彼を選んで祝福してくださったのであって、決してそれは彼の力とか能力によるのではない、ましてやヤコブがそれにふさわしい人だったからではないということを教えているわけです。しかしヤコブはそのことはまだ理解できていませんでした。すべては自分の知恵と力によって勝ち取ったのだと思っていたに違いありません。しかし 今やヤコブは兄から命を狙われて、ふるさとを追い出される身となってしまいました。孤独と、そして敗北感、彼にとっては失敗、負けにも思える状況の中に彼はありました。しかしそうではないわけですね。すべては神様のご計画と導きにの中にありました。そのことを神様ヤコブに教えようとされました。そのためにこのような不思議な夢を見せたのではないでしょうか。つまりヤコブが見たのは、霊的な信仰の目によってしか見ることのできない光景です。まあ、私たちも本当にそうだと思うんですね。もう同じ物事を見ていても、現実しか今見えない時というのは、もう本当に希望がありません。しかし信仰の目が開かれた時、同じ物事であっても神様の視点から私たちは見ることができるわけですね。それはまさにヤコブが、自分はもうたった一人でも負けてこんなところにいると思っていた、そのところに実は神様が共におられた、そのことに目が開かれた、そのことと同じではないでしょうか。13節をご覧ください。そして見よ、主がその上に、まあ、あるいは彼のそばに立ってこう言われたとあります。夢はまだ続いていました。天にも届くはしごの頂に立っておられる神様ご自身を、あるいは傍らにいる神様ご自身をヤコブは見たということです。つまりここで伝えていることは、ヤコブはここで神様の臨在、神様がそこにおられるということに気づいたということです。そして神様はご自身をヤコブにこう紹介されました。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主であるとご自分を紹介されました。ヤコブはお父さんとお母さんが信じている神様、主を知らないわけではなかったはずです。で、おそらく家庭礼拝などにも参加していたでしょうし、彼なりに信じていたはずなんですね。しかしやはり彼はまだ、ヤコブは霊的な目が開かれていませんでした。そういう意味で本当の意味ではまだ神様ご自身と出会っていなかったということです。まあ、私も両親がクリスチャンでした。そういう意味で、まあ、共感できるところがあります。両親が クリスチャンで、あるいはまあお母さんお父さんどっちかがクリスチャンでもいいと思いますけれども、そして自分も素朴に素直に信じている、まあ信仰の始まりはそれでいいと思うんですね。でも人生のある時に改めて神様と出会う時があります。本当に私の神、私の主、そのように改めて信じる時が来ます。私たちにはそういう時が必要です。これはもう本当に若くして信仰に入った方もそういう経験をされたのではないでしょうか。本当にもう素直に信じて歩んできたけれども、ある時改めて、ああ私の神、私の主と告白する時が来るわけです。ヤコブは本当にどこまでも恵みを受けた人だなと思います。神様の方からヤコブにご自分を表して自己紹介してくださったわけです。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。そして13節から14節でこのように約束をしてくださったわけです。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へ広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハム、そしてイサク、お父さんのイサクに対してなされた神様の約束の言葉そのものです。特にまた見ていただきたいと思いますが、13章14節から16節に書かれているアブラハムへの約束の言葉と非常に近いものです。で、当然のことですけれども、神様はご自分をアブラハムの神、イサクの神、主であると紹介されたわけです。あなたのおじいさん、そしてお父さんと契約を結び約束をした神、それがこの私であるとご自分を紹介してくださいました。そして神様はこのように言われたのではないでしょうか。その私が今度はあなたと約束を結びたいんだ、あなたを通してアブラハム・イサクへの約束を実現したいのだ。神様はそのように言われたわけです。アブラハム・イサク・ヤコブ、この流れをずっとお話ししてきましたけれども、信仰の父始まりであるアブラハム、そしてその後継者つなぎ役であったイサク、そしてヤコブの代になって文字通り神様の約束は実現するわけですね。12の部族がヤコブから生まれていくわけです。なぜかイサクは多くの子孫を残さなかったんですね。ヤコブとエサウ、しかもその中で選ばれたのはヤコブだけでした。しかしヤコブの子供たちはそれぞれが12の部族として増え広がっていく、まさにヤコブの代になって神様の約束は実現するわけですけれども、そのことを神様はここで言われたわけです。ご自分がヤコブの神となられること、アブラハム・イサクの神だけではない、私はあなたの神である、あなたこそこの約束を受け継ぐものであるということを保証してくださったわけです。ヤコブはおそらくこの時、お父さんがいつも言っていたことがやっと理解できたのではないでしょうか。お父さんのイサクはなぜあんな風にして私を送り出したのだろうか、もう孤独でほっぽり出される私の気持ちがわからないのだろうか、そう思ったかもしれません。しかしなぜお父さんが自分を送り出したのか、お父さんはなぜあのような確信を持っていたのか、その理由がついに分かったのではないでしょうか。ああお父さん、そしてあのアブラハムが信じていた神様はこのようなお方であったのか、このような偉大なお方であったのか、そして改めて自分が受け継ごうとしている祝福がどれほど素晴らしいものであるかということを彼は知ったのではないでしょうか。で、この神様の約束は遥か遠くまで未来まで見渡すものです。決して今置かれている苦しい状況から私は救い出すとは神様はこの時おっしゃらなかった。私はあなたと共にいる、そしてアブラハム・イサクへの約束をあなたに果たすと 言われただけです。しかしここで、注目すべきは、まあ、今すでに言いましたけれども、アブラハム、イサクには与えられなかった素晴らしい言葉がヤコブに与えられたということです。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。私はあなたと共にいる。聖書の歴史の中でヤコブはおそらくこの言葉を初めて与えられた人です。主が共におられるという確かな約束を与えられた人となりました。まあ、この後聖書を見ていきますと、モーセ、ヨシア、ギデオンといった特別な働きを与えられた人にこの神様の約束は与えられ、そしてついにはインマヌエル、主は我らと共にあるという約束は全ての主の民に与えられて今に至っています。さらに危険な旅路を続けていこうとしているヤコブに、このように神様が、私があなたと共にあると約束を与えてくださった、これは本当に感謝のことだなと思います。さて、そして神様はあなたをこの地に連れ戻そうと約束してくださいました。あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。つまり神様がご自分の約束を必ず果たすと約束してくださったわけです。ちなみにこの後ヤコブは同じような経験をします。32章の後半で同じような経験をしますけれども、それはヤコブがハランの地へ行って、そしてそこで結婚し多くの子孫を与えられて、そして再び帰ってきた、その時同じようにもう一度神様と出会う経験をします。そしてその時神様はまさにこの時約束した通りに、私はずっとあなたと共にいた、そしてあなたに対してこの約束を果たしたのだと、まあ、そのことを告げるために神様はもう一度ヤコブに現れてくださるわけです。さて、そういう意味でこのヤコブの神様との出会いはまず1回目の出会いだったと言えます。眠りから覚めたヤコブはこのように言いました。誠に主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかったと言いました。まあ、さっきも言いましたけれども、彼はずっと神様を知ってはいたはずです。信仰もしていたはずです。しかし誠に主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかったと告白しました。自分の神様として、自分と共におられる神様として、改めてこの主なる神様と出会ったということです。自分を守って導いてくださるお方がいる、そして自分はその圧倒的な力と守りの中にあるということに気づかされました。まさに信仰の目が開かれた、霊的な視点が与えられたという経験です。で、聖書を読む限りこの時がヤコブにとって最初の個人的な神様との出会いでした。両親の信仰、そしてその信仰的な体験を知っていました。彼も信じてはいたと思うんですね。しかし彼自身が主と出会ったことはありませんでした。しかし今やヤコブは神様と出会い、そして神様への恐れが与えられました。おそらくヤコブにとって神様への恐れが与えられたのはこの時が最初だったのではないかと思うんですね。誠に主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。そして彼は恐れを持って、翌朝早くですね、自分が枕にしていた石を取って、石の柱として立て、その上に油を注いだとありますけれども、これは当時のやり方に従って主を礼拝したということです。そして彼はこう言いました。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。この神の家という言葉がベート、エル、ベテルという意味ですね。神の家。彼はこの場所をベテルと呼ぶようになりました。夢で天と地をつなぐはしご、階段を見たヤコブは、 天におられる神様がこの地に降りてこられて共に歩んでくださるということを知ったわけです。このベテル、神様との出会いの場所はヤコブにとって非常に重要な場所となりました。ヤコブはこの後本当にまたいろんな危機や転機を経験するわけですけれども、たびたびこの場所に戻って主を礼拝しています。私たちもいつも立ち戻るべき信仰の原点があると思うんですね。迷い悩む時があります。でいつの間にか自分がどこを歩いているのか、どこへ行こうとしているのかがわからなくなる時があります。そんな時私たちは立ち止まって信仰の原点へと戻る必要があるのではないかと思います。それは必ずしもある場所とかそういうことではないと思います。でも私たちには戻るべき信仰の原点があると思うんですね。ヤコブの生涯を一貫して見られるのは、ヤコブに対するもう一方的な神様の恵みと憐れみです。ヤコブを見ていくと本当に彼は最初、特に最初の方は信仰深いわけでもありません。敬虔なわけでもありません。でどっちかというとお父さんは幼い時から信仰の人だなと思えるところがあるわけですね。素直にアブラハムに従って生贄となったあのエピソードなんかを見るとそんなところを思うわけですけれども、むしろヤコブは信仰深くも敬虔でもなかった。むしろ自分の欲望のままに生きている人間のようにも見えます。私たちはもう 今はですね、もうエサウを見てもう俗悪、聖書も実際エサウのことを俗悪な人物と評価しているわけですけれども、実際に人として見たらどうだったかって思うと必ずしもそうとは言えないかもしれません。エサウの方がですね、人付き合いもよくってたくましくって明るくて、さっぱりしていて魅力的な人物だったかもしれません。彼なりの信仰もあったかもしれません。でもどういうわけか神様はヤコブを選ばれたわけです。愛されたわけです。もうなぜか理由は分かりません。でもヤコブを主は選ばれました。彼に一方的に恵みを注ぎ続けてくださいました。逃亡者のような生活を続ける彼に一方的にご自分を表して祝福と約束を与えて守りを保証してくださったわけです。そんなヤコブが初めて自分から神様に応答したのがこの場面と言えます。彼は誓願を立てました。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの10分の1を必ずあなたに捧げます。誓願を立てると言いましても、これは決して何か願掛けをしたということではありません。厳粛な祈りであり礼拝です。聖書の中にも誓願を立てた人が何人かいます。有名なのはサムエルのお母さんになったハンナという人です。子供が与えられないという苦しみの中から神様に叫んで、子供が与えられた暁にはこの子を主に捧げますと祈って、実際そのようにした人です。つまり誓願を神様に立てるとは大きな犠牲があるということです。ヤコブは神様に誓願を立てました。ある方はまたこう疑問に思うかもしれません。ヤコブは条件をつけて祈っているのではないか、彼は神様の約束を疑っているのではないのか、神様を試しているのではないか。しかし決してそうではないと思うんですね。ここに祈りの一つのあり方があると思います。それは神様の約束、神様の言葉を土台として祈るということです。まさにヤコブは神様の約束の言葉の通りに今祈っているわけですね。決して神様の約束を疑ったからではありません。むしろ神様の言葉への信頼、約束に対する確信からヤコブはこのように祈ったということではないでしょうか。無事に帰ってくることを祈るのはむしろ彼の信仰の表れであり、疑い深い不信仰の表れではないと思います。 ヤコブは自分を必ずこの地に、ふるさとに神様が返してくださると信じまして、そして、まさに自らを自分、神様に捧げた、献身したということです。まあ、この後もヤコブはまだまだですね、一筋縄ではいかない人物ですけれども、少なくともこの時以降、ヤコブは神様の約束に生きる人間として、この神様の約束に自分を捧げて生きたことは確かだと思います。11節で見られる失望感と孤独のヤコブ、そして21節22節の力強く誓願を立てて礼拝するヤコブ、本当に彼の姿は変わっています。神様との出会い、そして信仰の目、霊的な視点が与えられる時、本当に変えられるんだなということを私たちは知ります。私たちもヤコブのように言うことができます。誠に主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。信仰に生きると言いながらも、いつの間にか神様の導きよりは自分の考えや判断に従ってしまうことがあります。いつの間にか目の前に見えることだけに心を奪われることがあります。そういう時、私たちはいつの間にか孤独に陥ってしまうんですね。孤独じゃないのはもう分かっています。信仰の友もいっぱいいる。でもいつの間にか何か私で、もう私のことは私にしか分からない、もう私だけがと孤独に陥ることがあります。しかし改めて信仰の目、霊的が目が開かれて、主が共におられることに気づくなら、私たちもこのヤコブのように心から主を礼拝し、自分を神様に委ねて捧げていくことができるのではないでしょうか。ヤコブの旅路もこれからまだ続いていきます。そして私たちの信仰の旅路も続いていきます。何度も失敗することもあるでしょう、さまようこともあるでしょう。しかしヤコブがいつも戻るべき信仰の原点を持っていたように、私たちも本当に私たちを選んで愛し、ここまで導いてくださった神様の恵み、そして信仰の原点に立ち続けたいと思います。お祈りしましょう。